障害学習通信ライフロングラーニング国見町教育委員会障害学習課観月台文化センター電話 585-2676 ファックス 585-2707 E メール shogai@town.kunimi.fukushima.jp 成人教育事業がスタート。国見観月台カレッジ開校式。今年度から成人教育事業の名称と形式が新しくなり、国見観月台カレッジとして145人でスタート。開校式は4月22日に行われ、多くの受講生が参加しました。開校式後には、浪江ダンスカルチャーパーク主催の石山浪江氏を迎え、健康について分かりやすく楽しくお話をしていただきました。受講生たちは体を動かし、笑って楽しい時間を過ごすことができました。体を動かしリフレッシュのキャプションのもとに、席に座ったまま両手を上げて伸びをする受講生の写真が掲載されています。少年仲間づくり教室が開校。地域学校共同本部事業。少年仲間づくり教室が5月21日に開校し、学年の異なる子どもたちが自然体験キャンプやスポーツ体験など様々な団体活動を通じて、お互いを思いやる心を育みながら、自ら考え、楽しく学ぶ教室です。開校式には、小学4年生から6年生の32人の教室生が参加し、公民館長と国見小学校校長から、約束事を守りながら楽しく仲間づくりをしましょう、などと挨拶がありました。引き続き、国見町レクリエーション協会から鈴木道夫先生を講師に迎え、レクリエーションが行われました。じゃんけんゲームや自己紹介ゲームなどを楽しみながら、早速仲間たちと打ち解けていました。みんなで楽しく活動しますのキャプションのもとに、教室生32人の集合写真が掲載されています。国見型総合スポーツ大会が今年も開幕。国見町長杯スポーツ大会。令和4年度国見町長杯スポーツ大会が5月8日からスタートし、5月29日まで10競技が和の台運動公園などの各体育施設で行われました。3月の地震やコロナ禍で思うように練習ができない中でも、選手たちは持てる力を存分に発揮し、熱戦を繰り広げました。テニス、卓球、剣道、スポーツ吹き矢、ソフトボール、パークゴルフ、それぞれの大会の様子の写真が掲載されています。図書館へ行こう。国見町図書館からのお知らせや新刊図書情報を掲載しています。ぜひお友達登録してください。LINE 登録はこちらからのキャプションのもとに QR コードが掲載されています。子ども移動図書館が始まりました。図書館では国見小学校を訪問し、低学年児童を対象に本を貸し出す子ども移動図書館を実施しています。第1回目の活動が5月10日に行われ、司書や指導員が選書した絵本、読み物など180冊の中からそれぞれ好きな本を選び貸し出されました。1年間の研修を受講し、教育委員会が認定した子ども司書が本の貸し出しやどんな本を選んでよいか迷っている児童のサポートを行い、読書リーダーとして積極的に活動に取り組みました。子ども移動図書館では本の貸し出しのほかにも、創作活動や鑑賞教室を実施します。子どもたちが本を選ぶ様子の写真と、本の貸し出しの様子の写真が掲載されています。梅雨、梅雨、梅雨とは、そもそもなぜ梅雨と呼ばれるようになったのでしょうか。梅雨という言葉自体は中国から伝わったもので、江戸時代から梅雨と呼ばれ出しました。 比較的最近の言葉だと言えます。語源には、梅の実が熟す頃に降る雨という説、湿度が高くカビが生えやすいことから、梅雨、カビ、雨と呼ばれて、これが梅雨、梅、雨に転じた説、梅雨は梅雨に由来すると諸説ありますが、どれも定かではないようです。皆さんは、どの説が当てはまると思いますか？日本には夏の雨を表す、米印、さみだれ、うの花くたし、など独特の季節感を表した言葉があります。しとしとと降る雨を眺めながら、一つの言葉について思いを巡らせるのも素敵ではないでしょうか。米印、読めましたか？五月雨、さみだれ、うの花くた、くたは腐らせる、うの花くたし。本の写真が2枚掲載されています。写真1、四季の言葉辞典、島岡明著。写真2、気象、天気のすべてがわかる本、岩谷忠幸監修。写真終わり。国見町スポーツ少年団団員募集中。スポーツ少年団は、スポーツを通して青少年の心身の健全な育成に資することを目的に地域で活動しています。国見町には、剣道、ソフトテニス、バレーボール、ソフトボールの4種目、4少年団が登録し、地域のスポーツ団体、学校、町内会などに支えられながら活動しています。スポーツ少年団へは3歳から加入できます。スポーツ少年団に興味がある方は問い合わせください。問い合わせ、障害学習課文化スポーツ係、電話 585-2676。ソフトテニス、ソフトボール、バレーボール、剣道、それぞれの少年団の活動の様子の写真が掲載されています。
町の情報ボックス。お知らせ。国民年金保険料の免除申請受付。収入が少ないなどの理由で国民年金を納められない方のために、免除制度や納付猶予制度があります。免除には全額免除のほか、4分の3、2分の1、4分の1を納付すると、残りの保険料が免除となる一部免除や納付猶予制度があり、本人、配偶者、世帯主、それぞれの前年の所得などで審査されます。また、免除などを受けた過去の期間の保険料は、10年以内であれば後から納めることもできます。令和4年度の免除などの申請受付は7月からとなりますので、免除などを希望される方は、マイナンバーカード、または基礎年金番号、通知書などを持参の上、保険課国保係で申請してください。問い合わせ、保険課国保係、電話 585-2785、東北福島年金事務所、電話 535-0141。国民年金の加入手続き等は電子申請が便利です。マイナポータル、マイナンバーカードを利用したオンラインサービス、マイナポータルを利用した国民年金加入手続き等のオンライン申請が開始されました。オンライン申請にはマイナポータルと年金ネットの連携が必要になります。詳しくは年金加入者ダイヤルに問い合わせるか、日本年金機構ホームページを確認ください。対象となる手続き、国民年金資格取得、種別変更、国民年金保険料免除、納付猶予、学生納付特例の申請。問い合わせ、年金加入者ダイヤル。電話 0570-003-004。月曜から金曜、午前8時30分から午後7時。第2土曜日、午前9時30分から午後4時。日本年金機構ホームページの QR コードが掲載されています。 住宅の耐震診断をしてみませんか？町では木造住宅耐震診断者派遣事業を行っています。建築士が耐震診断を行い、耐震改修計画を策定します。合わせて耐震改修にかかる概算費用を算出します。対象1、所有者、賃借者、購入予定者。2、昭和56年5月31日以前に工事に着手した戸建て住宅。その他にも要件がありますので、建設課へ相談ください。木造住宅耐震改修に関する費用の支援措置。耐震診断により耐震改修計画を策定した方が対象になります。1、全面改修は最大100万円の助成。2、簡易改修、部分改修は最大60万円の助成。なお、工事費用の2分の1が上限額となります。詳細については建設課へ相談ください。申し込み期限、11月30日水曜までに建設課管理係へ申し込み。問い合わせ、建設課管理係。電話 585-2972。お気軽に相談ください。各種相談家族教室。福島県健北保健福祉事務所では、各種相談、家族教室を開催しています。一人で抱え込まずにお気軽に相談ください。引きこもり相談事業、個別相談、随時受付、保健師による個別相談を行い、対応を一緒に考えます。家族教室、6月29日水曜13時30分から15時、同じ悩みを持つご家族で集まり、引きこもりに関する知識や本人への関わり方、社会資源等について学びます。全5回。開催場所、県北保健福祉事務所、4階中会議室、福島市小山町8番30号。参加方法、電話により申し込みください。なお、家族教室に初めて参加される方には、事前に面談を行いますので、お早めに問い合わせください。心の健康相談。職場や地域社会、家庭の中でのストレス等により、心に悩みを抱えている方や、その家族が専門の医師に相談する場として、心の健康相談を実施しています。日時。7月4日月曜13時30分から15時30分。開催場所、県北保健福祉事務所、福島市小山町8番30号。参加方法、実施日の3日前までに電話または来所により申し込みください。問い合わせ、県北保健福祉事務所障害者支援チーム。電話534-4300。児童手当の現況届。本年度より児童手当の現況届が原則提出不要となりましたが、一部の受給者は引き続き6月に現況届を提出する必要があります。該当者には案内状を送付しますので、送付のあった人は6月30日木曜までに福祉課社会福祉係へ提出してください。現況届の提出がない場合、6月分以降の手当の支給が受けられなくなりますので注意ください。問い合わせ、福祉課社会福祉係、電話 585-2793。 花結び国見開催。結婚世話焼人主催交流会花結び国見を開催します。出会いの場を設けることが難しいコロナ禍で、男女の交流の場を設けます。楽しくお話ししませんか？皆さんぜひ参加ください。日時、6月26日日曜、午後1時30分から午後3時。場所、観月台文化センター第2研修室。参加対象、20代から40代の男女。 問い合わせ、福祉課社会福祉係、電話 585-2793。 先月号の広報国見でお知らせした6月の国見町結婚世話焼人月例相談会は開催いたしませんのでご了承ください。福島県警察からのメール配信サービス。福島県警察では、皆さんの防犯意識の向上や地域安全活動に役立てていただくため、ポリスメール福島を配信しています。このメールでは、警察署ごとに身近で発生した不審者情報や犯罪発生情報を配信。若い世代の方も登録し、ご両親にも注意を促して防犯対策をしましょう。登録方法。1、QR コードを読み取り、取得したメールアドレスへ空メールを送信。2、自動返信されたメールの URL をクリック。3、登録フォームで必要事項をチェックし、登録完了。登録はこちらからのキャプションのもと、QR コードが掲載されています。国家公務員、税務職員採用試験、高校卒業程度。仙台国税局では、税務のスペシャリストとして活躍するバイタリティあふれる税務職員を募集しています。国の財政を支える事務職員に、あなたもチャレンジしてみませんか？申し込み及び詳細については、人事院ホームページ、国家公務員試験採用ナビをご覧ください。日程、受験申し込み受付期間、6月20日月曜から6月29日水曜、第一次試験日、9月4日日曜。問い合わせ、仙台国税局人事第二課試験研修係、電話022-263-1111、内線3236、人事院東北事務局、電話022-221-2022。広報国見に掲載された写真を希望する方は、総務課秘書広報係、電話 585-2113 までご連絡ください。7月の各種相談会、心配事相談、日時、7月14日木曜、7月28日木曜、午前9時から正午、場所、関越大文化センター第2話室、相談員、民生児童委員、障害者相談、日時、7月19日火曜、午前10時から午後4時、場所、関越大文化センター第2話室、相談員、NPO 法人響きの会、国見町結婚世話焼人月例相談会、日時、7月24日日曜、午前10時から午後3時、場所、関越大文化センター第2研修室、秘密は厳守、相談無料です。問い合わせ、福祉課社会福祉係、電話 585-2793。 農業委員会。6月の農業委員会定例総会は次の通りです。傍聴においでください。日時、6月16日木曜午後1時30分から、場所、役場2階大会議室。問い合わせ、農業委員会事務局、電話 585-2890。 マイナンバーカードに関するお知らせ。6月のマイナンバーカード休日臨時相談窓口は次の通りです。まだマイナンバーカードを持っていない方は、この機会にぜひマイナンバーカードを作りましょう。日時、6月26日日曜、午前9時から午後4時。受付場所、住民防災課戸籍係、緑の一番窓口。問い合わせ、住民防災課戸籍係、電話 585-2115。 町営住宅、定住促進住宅の空室状況をお知らせします。令和4年5月末、滝山団地1部屋、板橋南団地空室なし、定住促進住宅空室なし、子育て住宅2部屋、町営住宅、滝山団地、板橋南団地、所得が月額15万8000円以下の世帯、60歳以上単身入居か、所得により家賃が決定、前年の所得、定住促進住宅、所得制限なし、家賃固定、単身か、18歳以下、65歳以上1名につき1500円減額。子育て住宅、町外にお住まいの方、所得制限なし、家賃固定、40歳以下の夫婦または18歳以下の子がいる世帯、18歳以下の子1人につき1万円減額、最大3万円まで。問い合わせ、建設課管理係、電話 585-2972。 今月の納期限は6月30日木曜です。忘れずに納めましょう。町県民税普通徴収第1期、問い合わせ税務課収納係、電話 585-2780。 令和4年度固定資産税の納税通知書等の発送は7月中旬頃を予定しています。広報国見をもっと身近に。スマートフォンやタブレット端末などで、いつでもどこでも簡単便利に広報国見を読むことができるよう、町色、マイ広報誌を導入しています。ぜひ利用ください。町色、街を好きになるアプリ。アップストアからダウンロード。Google Play で手に入れよう。ダウンロードはこちらのキャプションのもと、QR コードが掲載されています。市区町村の広報誌をネットやスマホで、マイ広報誌。ホームページにアクセスのキャプションのもと、QR コードが掲載されています。道の駅国見厚かしの里。電話024-585-2132。初夏のフルーツフェア開催中。旬の果物をお届けします。
6月7月の休日当番医。診療時間午前9時から午後5時。当番日、医療機関名、電話番号の順に読みます。6月12日日曜。医療法人樫の木内科クリニック伊達市岡前 20-6 電話 551-1411。 医療法人伊藤皮膚科クリニック伊達市岡前 20-1 電話 551-1121。 19日日曜、医療法人長江クリニック伊達市保原町中村町 30-1電話 575-1118。 26日日曜、北福島医療センター伊達市箱崎東 23-1 電話 551-0551。 7月3日日曜、医療法人桑名医院伊達市片町41電話 583-3024。 10日日曜、小林子ども内科クリニック伊達市柳川町内町47電話 577-0663。 17日日曜、医療法人坂内医院伊達市柳川町青葉町97電話 577-2222。 18日月曜、医療法人村上医院国見町藤田北 11-1 電話 585-2152。 24日日曜、佐藤整形外科内科クリニック、伊達市保原町東野崎 70-1、 電話 572-7606。 31日日曜、佐藤ファミリークリニック、伊達市保原町上保原中島 8-5、 電話 574-2811。 当番医が変更になる場合や診療していない科もありますので、事前に電話で確認の上受診してください。戸籍の窓口、4月21日から5月20日受付分、当庁窓口で受付した方で庁内に住所を有する方を掲載しています。結婚おめでとう。清水豊さん、吉田由紀さん、宮町北。誕生おめでとう。大内青人ちゃん、大内学さん、春江さん、第12。お悔やみ申し上げます。東総一さん、89歳、うずら町。大竹昭夫さん、82歳、錦町。斉藤けさおさん、95歳、海田。佐藤茂さん、89歳、徳江北。佐藤和夫さん、72歳、大田川。本田糸さん、94歳、徳江北。渡辺喜助さん、89歳、泉田中。斉藤和彦さん、63歳、第11。佐藤千代さん、97歳、第4。掲載を希望されない方は、届け出の際にお申し出ください。人口と世帯、令和4年4月30日現在、住民基本台帳人口、人口8510人、前月比マイナス20人、男4093人、前月比マイナス6人、女4417人、前月比マイナス14人、世帯3398世帯、前月比マイナス6世帯。6月国見カレンダー。6月10日金曜、広報国見6月号発行日。生き生きサロン第8、第9、午後1時半から。国見観月台カレッジ交通安全教室。11日土曜、子ども司書講座開講式。15日水曜、生き生きサロン第1、午後1時半から。粗大ごみ収集日、ニコニコ相談会。16日木曜、生き生きサロン第2、午後1時半から。1歳6ヶ月児検診。17日金曜、生き生きサロン大木戸、午前10時から。18日土曜、国見っ子わんぱく広場、ニュースポーツ体験。19日日曜、 NHK 公開収録ラジオ民謡を訪ねて。20日月曜、生き生きサロン泉田下、午後1時半から。21日火曜、生き生きサロン山根、午前10時から。生き生きサロン徳北、第7、午後1時半から。移動図書館、1年生。22日、水曜、生き生き子育てクラブ。23日、木曜、生き生きサロン泉田中、午後1時半から。乳幼児健診、3ヶ月、9ヶ月。移動図書館2年生、ブックスタート。24日金曜、生き生きサロン現像山、午前10時から。生き生きサロン光明寺、午後1時半から。25日土曜、少年仲間づくり、タグラグビー教室。26日日曜、 結婚世話焼き人主催交流会花結び国見。27日月曜、生き生きサロン板橋、午前10時から。生き生きサロン高木、午後1時半から。28日火曜、生き生きサロン石本、午後1時半から。29日水曜、生き生きサロン海田、午後1時半から。キッズシアター。30日木曜、生き生きサロン大江田、午前10時から。7月1日金曜、生き生きサロン第4、午後1時半から。4日月曜、生き生きサロン川内、午後1時半から。文化センター休館日。5日火曜、生き生きサロン内屋鳥取、午後1時半から。6日水曜、生き生きサロン大田川、午後1時半から。7日木曜、生き生きサロン塚の目、午後1時半から。8日金曜、生き生きサロン第8、第9、午後1時半から。国見観月台カレッジ、町長講話、移動図書館3年生。11日月曜、生き生きサロン泉田下、午前10時から。生き生きサロン山崎、午後1時半から。
夢に向かって、教えることの楽しさを知って、佐久間健一さん、建北中3年。私の夢は学校の先生になることです。小学校の高学年の頃は、小学校の先生に憧れを持っていましたが、今では中学校の先生になりたいです。特に社会の先生になりたいと思っています。小学校の低学年の頃は違う夢を持っていましたが、人に教えることが好きだったこともあり、先生になりたいという思いが強くなりました。先生になったら、わかりやすく教えられるようになりたいです。学校で教わっている社会の先生の授業は特にわかりやすく、自分もこんな風に教えることができたらいいなと思っています。また、生徒に寄り添い、よく話を聞いてあげることで、深く関わり合いを持てるような存在になりたいです。普段の生活では、なるべく自分から行動するようにしています。生徒会の活動では挨拶運動を行っていて、積極的に挨拶をするようにしています。また、部活動などでは、後輩に丁寧にわかりやすく教えることを心がけています。今後は、物事をうまくまとめて、人に伝えられるような力を身につけていきたいと思っています。学校の授業では、先生が話したり黒板に板書したことだけでなく、もっと知識を深めたいという気持ちを持って学習に取り組みたいです。写真、生徒会副会長を務める佐久間健一さん。所属する吹奏楽部ではコンサートマスターを担当。後輩への丁寧な指導が建北中吹奏楽部の素晴らしい演奏の秘訣なのですね。説明。佐久間健一さんの上半身を捉えた写真が掲載されています。写真終わり。町長コラム、マコラム、第11回。80メートル走と110メートル走。子供たちの歓声がぶつかり合ってる。待ってる。顔がにんまりする。国見小の運動会。応援しながら自分の頃との様変わりを思う。とりわけ80メートル走と110メートル走。それも直線じゃない。なぜだ。教育委員会に尋ねると、安全な100メートルの直線走路が取れない。運動会は100メートルにこだわらなくてもよいという。ん?でも、 オリパラや世界陸上の人気種目に100メートル走がある。直線を一気に駆け抜けるダイナミズムと興奮がある。国見小の校庭は狭い。でも広げられない。先生たちの工夫の結果があの距離と走路なのだろう。本当にそれで良いんだろうか。子供が我慢や限界、挫折を知ることは生きていく上で大事だと思う。行政も万能ではない。でも子供や先生の思いとは別に、子供だからこの程度でいいよねと行政の都合で子どもの学びや体験の機会を狭めてしまうことがあるのなら、それは違う。そんな思いの先に、元気に走り、飛び、踊る子どもたちがいる。子どもに体を動かす楽しさを伝えようと頑張る先生たちがいる。そして、運動会を支える保護者たちがいる。そうだな。国見学園構想を掘り下げよう。引地誠。運動会の様子の写真と引地町長の顔写真と町長のサインが掲載されています。